77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
ヘッドルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今日は4月22日ですね。今日は奈美さんとは、
はい、
オンラインでね。
そうですね。
はい、はい、登録してます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、まあ、最近ね、こうオンラインでつないだりで、ね、うん、スタジオで収録したりって、まあ、いろいろなやり方でね、はい、やってますね。
うん、そうですね。で、まあ、なんかどこでもドアっぽい感じだし。
あ、そうですね。ね、テクノロジーの進歩ですよ。
本当ですね。
オンラインにもね、こう結構慣れてきましたよね。
そうですね。
直接の方がやりやすいなとかいうのもありますけど、
う
ん、
そうですね、
オンラインもだいぶ慣れて、ね、ちょっと音質だけね、やっぱり直接収録した時とね、ちょっと違うので、なのでリスナーの皆さんにはもうちょっとね、ご迷惑をおかけして申し訳ないと思うんですけど、
はい、は
い、まあ、いろいろね、状況に合わせて対応しながらやっていきたいなと思ってます。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、というわけで、奈美さんとね、直接お会いするのが、まあ、ちょっとね、しばらくぶりっていうかね、あんまり会ってない感じなんですけど、最近奈美さんどう過ごしてますか。
最近ですか。いや、まあ普通といえば普通なんですけど、ちょっとね、なんか黄砂が、黄砂なのか BM なのか、ちょっとその鼻がムズムズして、時々なんですけど、
はい、
時々なんですけど、まあ、ムズムズしちゃって、
うん、
なんかこうムズがゆいと言いますか、
お
う、そういう時がありますね。
そ、花粉とかそういうのではなくて、
花粉ではないんですよ基本。
そうですか。まあでもいろいろな原因ありますもんね。
ですね、
今の、ね、はい、花粉で悩んでる人すごく多いと思うんですけど、
まあ、そうですね、
まあ、だけじゃなくてなんかね、いろいろありますもんね。まあ、
そうですね、
はい、まあ、私も同じなんですよ。同じで、でなんか、まあ、今日は割と調子がいいんですけど、なんかこの季節になると鼻がムズムズって、花粉なのかなって思ってたんですけど、違うかもしれない。
うん、
はい、
何
わからないんです、原因がわからなくて、
うん、そうですよね、
はい、花粉じゃないかもしれないと思った理由はですね、
はい、
私ずっと農場を開拓してるじゃないですか。
はいはい、
はいね、ラジオでも何回かお話したんですけど、その、まあ、開拓地がですね、谷みたいになってるんですけど、
うん、
谷の両側が杉の林というか森なんですよね。
はいはい、
でそういうところで、開拓してると、もう花粉をものすごい吸い込んでるはずなんですよ。
でしょうね、はい、
なんですけど、
はい、
これほどきつくないんですよね。
お
あんまり、はい、鼻ぐすぐすならない、目もそんなに痒くならない。
ほうほうほうほう。
で、もし花粉症だったらそんなところにいたら大変なことになるはずなのに、あまりならない。
でもですよ、写真で見る限り何かプロテクトしてますよね、顔とか。
いやいやいや、あれはですね、花粉をプロテクトは全然ならないです。メッシュのフェイスガードみたいな感じなんで。
メッシュなんですか。
はい、なので、あれはですね、花粉はさすがにね、ですね、まあ、防げないんですけど、であれをこうしてない時もいっぱいあるんですね。
はい
はい、例えば木を運ぶ時とか、そういう時はそこまでしてないんで、
うん、
なので、まあ、私も何らかの理由で、うん、なんか鼻がムズムズしている。
ですよね、はい、なんなんでしょうねあれね。
なのかわからないんですよ、まあ、見てもらえばちゃんとわかるんでしょうけど、なんかまあそこまででもないかなみたいな。
ちょっとね、鼻の粘膜が切れて、はい、時々なんかこう、はい、ね、なんかちょっと血が出たりする時があるんで。
いますよ私も、
なんか嫌ですよね、あれ。
痛く、そう、嫌ですよね、痛いし。
痛いし。
そう、なんかこう、こう 変なね、な感じになりますし、ね、気持ち悪いし。
そうなんですよ。
ですね。まあだから、なんか、もしかしたらね、花粉症かなと思ってる人でも、なんか違う原因の人がいるかもしれないですね。
そうですね。
はい。まあというわけでね、こう、始まったね、ナヤラジオなんですけど、ちょっとね、はい、最近気になるニュースがあったのでご紹介したいと思います。
はい、
はい、最近ですね、最近っていうか、まあ、ちょっと前からなんですけど、このラジオでも何回か取り上げたことがある、社会運動みたいなのがあって、それがですね、学校給食を有機野菜に変えようっていうね、そういう、
はい、なんか前ありましたね、やりましたね、はいはい、はい、
で何回か取り上げて、で、はい、まあ、ナヤラジオではですね、いや、有機野菜は確かに素晴らしいですけど、有機じゃないものに比べてそっちの方が安全だからとか、そういうのが基本的に関係ないので、なので、あえてその有機野菜を食べないと大変だよとか、健康に良くないよとか、そういう言い方で運動をするのは事実と違いますよということを、ラジオでね、何回かねお話ししたことがあるんですけど、
はい
はい、まあ、それでですね、また新しい動きがありまして、なんと学校給食を有機に変えるとかいうですね、それをこう公約に掲げてね、参院選にね立候補するっていう人がね、長崎県に現れたんですよ。
お、はい、はいはいはい。
で、まあ、確かにその、まあ、有機野菜って、ね、の方が安全なのかなとかいうふうにね、こう思ってしまうっていう、こう一般的にこう思ってしまうっていう分には、まあ別に正確ではないですけど、ある程度誤解があるのは、まあ、仕方がないかなと思うんですけど、これこう、国会議員の人がですね、その誤解を広めるようなことをされると、結構その農業関係者はすごく困ってしまいますし、はい。で、あと、当のですね、有機野菜を作っている人たちも、別になんか、他のが危険だからとか、そういう意味で作ってる人はあんまりいないので、はい、なので、そういう風にされると、正しい理解が広まらないので、そこはこう、ね、責任ある立場になる人はしっかり、ね、理解を深めてもらいたいなと思ってるところなんですよ。
なるほど、
はい、うん、で実際この人ですね、ツイッターで農業関係者からめっちゃ突っ込まれてるんですよね。はい、で別にその何を突っ込まれてたかというと、まあ、有機が安全とか、そういうのはちょっと誤解ですよという突っ込みもそうですし、うん、この候補者がですね、農薬がなくても野菜なんて育つんですよ、なぜなら健康な野菜には虫が来ないからですということをですね、
待って、健康な野菜には虫が来ない、
はい、健康な野菜には虫が来ないんですというですね、こう、はい、これを極めて雑な説明なんですね。虫は来るんですよ。
結構モンシロチョウチョウ見ますけどね。
はい、そうなんですよ、はい、虫来ます、まあ、私もね、いろんな野菜育ってましたけど、虫来ますし、虫が来るからそれは健康じゃないんだとか言われたら、いや、そういうわけでは全然ないですし、はい、なのでこうそういうですね、こうちょっとこう雑な説明と不正確な知識でですね、農業政策を決める人が国にいるっていうのは非常にこう危険な状態になるので、ぜひね、こうこれを機会に知識を深めてもらえたらなという、ね、期待があったんですけど、ただその候補者はですね、そういった声にこうまだ一回も答えていないので、なので、まあ、はい、機会があったらね、こうナヤラジオにも呼んで、どうしてそういうことを話したのかということをですね、しっかりこう質問したいなというふうに思ってるところですね。はい、まだ返事は来てないですけどね。
ね、
はい、というふうにね思ってるところです。はい、なので
家庭を預かる、はい、まあ、母親とかですと、
はい、
やっぱりそういう話にどうしてもやっぱりこうって思いがちですよね。
そうなんです。
私なんかも多分そう思うと思いますね。
はい、
うん、
まあ、私もたまたまその農業関係の仕事をしているので、いや、それは不正確ですよというふうに言えるんですけど、うん、なんかやっぱりね、普通の野菜は危険なんですよ、有機にしないと大変ですとかいうふうに言われたら、やっぱちょっとこう引っかかってしまいますもんね、心の中で。
そうですね、ネットっていうのはすごく便利なんですけども、はい、結局自分が選んだ記事しかたどらないので。
それはありますね。
結局 じゃあ広く情報を得られるのかっていう勘違いをしますけど、実は自分の都合のいい記事しかこう収集できてないっていうデメリットの方も考えないと、
はい、
やっぱりこう結局自分が調べたのでこれは正しいっていう風にそのマインドがこうね刷り込んでしまう可能性は
なってしまいますね。なりますね。我々一般人はそうですし、うん、もうまあ、ただとは言ってもですね、こう国の責任を担う人はそういった、ね、こう情報が偏らないようにこう留意していただきたいなというふうには思いますね。
それはそうですね。
まあ、幸いね、野菜の安全性とか農産物の安全性とかは、まあ、農林水産省とかですね、まあ、そういったところがいろいろな情報を発信しているのでかなり参考になるとは思うんですけど、まあ、ただですね、うん、一般の消費者がそれを見て面白いかどうかっていうのはですね、そんなに面白くないかもしれないんで、まあ、そうなったらやっぱりね、こうセンセーショナルな記事の方をね、何々はこんなにも危険みたいな、そういった記事をこうの方を好んで見てしまうっていうのはあるかもしれないですね。
これはマスコミにありがちかもしれないですね。
そうですね、はい、うん、まあ、我々もマスメディアにいる人間なので、なので、なんでしょう、こうセンセーショナル な内容でこうみんなの注目を集めようって、そういった、ね、誘惑にはこう常に勝たなければいけないなっていうふうには思っています。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、まあ、そういうわけでね、時事ネタから始まったナヤラジオなんですけど、
はい、はい、
まあ、番組冒頭でね、開拓のお話をちょっと、しました、はい、で、まあ、その開拓についてのですね、もう進捗報告をですね、こう皆さんにしたいと思うんですけど、うん、開拓はですね、もうほとんど、切り開くのはほぼ完了に近い状態になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。あ、大変でしたよ。
見ました。
ありがとうございます。写真をね、ドローンで撮影した写真をね、ナミ、うん、さんには見ていただいたんですけど、うん、いや本当ね、森を切り開くみたいなね、
綺麗にできてから私を呼んでください。
まだちょっとね、残ってる部分があるんで、それを綺麗にしてからですね、はい、はい、遊びに来てもらいたいと思うんですけど、
もちろんです、
はい、いやもうね本当大変で、でね、強敵がねいっぱいいたんですよ。番組でも何回かお話しましたけどね、もう強敵の数々でね、まあいろいろいました。まあ、一番はね、セイタカアワダチソウでしたね。セイタカアワダチソウってね、まあ秋くらいからね、こう花をつけてからね、一斉に咲いてる姿はね、まあまあ綺麗なんですよ。まあまあ綺麗というか結構綺麗なんですよ。黄色いお花が咲いて、でね、なんでしょう、こうジブリ映画であったようなね、黄色い絨毯のようなね、そういう幻想的な、ね、姿、光景が、ね、広がるわけなんです。
花粉を考えたらゾッとしますけど。
でもこれね、全然幻想的でも全然なくて、うん、もう本当ね、花粉は飛ぶわ、ね、草刈りは大変だわ、で他の作物が育たなくなるわでね、もう本当にね、もう厄介なんですよ。もうセイタカアワダチソウもなくなってしまえばいいのにって思いながら、もう必死こいてからもう殲滅するぞってね、戦ってたんですよね。でまあ、あとね、イバラもね、いっぱい生えててものすごく厄介なんですよ。もうね、うん、もうイバラってこうすごくつる性というか、すごい伸びるので、
うん、
なんでしょう、もう木に巻きついたりとかですね、こう石垣にね、もう登ったりとかしてるからですね、もう辺り一面をこうイバラで埋め尽くすぐらいなんですね。本当に大変で、もうこうまさにですね、こう比喩的表現じゃなくてイバラの道なんですよ。
なるほど。
例えじゃなくてまんまですね。
まんまね、
はい、うん、でそこをこ うっかり通ってしまうと、もう体のあちこちにですね、こう刺さってからものすごく痛いんです。
考えられない。
でも体
中細かすごいですね、それを考えると。
はい、もうそれ を相手にずっと戦ってたんです、
うん、
でこう草刈り機でこうイバラを買っても、その買ったやつを処理しないといけないんで、その時に痛いんですよ、うん、はい、であとね、強敵ね、クズって、
クズ餅のクズ、
はい、そうです、はい、あれクズ餅にするからこう美味しいからいいんじゃないとか言いますけど、とんでもないですよ。あれ土の中で残ってからですね、いくら地上部を買ってもですね、後から次々出てきますし、もうね、地面を覆い尽くしてしまうんですよ。 でもクズは本当厄介でね、もうだからセイタカワダチソウ、イバラクズ、まあ、こういうあたりとね、なんか強敵がいっぱいいたんですよ。でもね、まあ、強敵じゃなくていいやつもいました。
何ですか？
はい、それはですね、ワラビが生えてたんですよ。
あ、ワラビね、はいはいはい、はい、
で、そのワラビ、まあ、先月ですけどね、はい、本当にいっぱい生えてるところを発見したんで、もうね、うん、ワラビ食べまくりでしたよ、もう
ワラビだけ、
もうワラビだけ なので、もしね、果樹の栽培に失敗したら、わらび農園になってもいいかなと思うんですね。も
う、ちょっとごめんなさい、インパクトがちょっと弱いかも、
ね、はい、果樹の方が断然いいと思う。
そうですね、
わらびは確かに美味しいですけどね、うん、はい、まあね、あとね、タラの木も生えてたんですよ。
あ、すごい、
はい、
う
ん、だからタラの芽が食べ放題なんですね、うん、何本か生えてたんで、はい、でもこう、私ちょっとね、こうそっち方面素人なんで、山菜とかそういう系素人なんで、これが本当にタラの木かどうかがわからないんで怖くて食べてないです
もしそれがタラだったら、もうほら切り開いて農場をね、オープンしたら、そこで天ぷら油と、はい、ね、ガスコンロを持って、は
い、揚げたてですよ。
そう、揚げたていいじゃん。
揚げたてね、
早く調べてください。
はい、いや、もうね、そんな話してたんですよ、開拓しながら、うん、ね、弟と開拓してたんですけど、うん、これがタラの木だったら、タラの芽の天ぷら食べ放題だねって話してたんですね。でもちょっとふと我に返って、うん、そんなにいっぱい食べるかなと。
食べます、食べます、外部の天ぷら入ったら
食べるんですか？
食べます、食べます。
あ、じゃあちゃんと調べてからね、うん、ね、タラの芽
天ぷら、
期間限定タラの芽天ぷらパーティーしないといけません。
そうそうそう、タラの芽食べれます。いいじゃないですか。あ、
まあね、うん、まあ、そういう感じでね、まあ、いろいろね、まあ、強敵もいて、そして、うん、嬉しい仲間もいて、まあ、そういうね、うん、まあ、楽しい開拓なんですけど、うん、ものすごい、
今日はタラじゃないよね、
今日のテーマですか？
うん、
今日のテーマはですね、うん、タラじゃないんですよ今日のテーマはですね、ね、戦った相手の中でももう一番の強敵が今日のテーマです、はいはい、もうね、テーマを話すまでにね、もう結構番組ね、こう後半に入ってしまったんですけど、すいません、導入がめっちゃ長かったですすいません、はい、今日のテーマはですね、はい、一番の強敵、竹です。はい、バンブー、はい、竹ですよ。ナミさん、ナミさん、竹好きですか？
竹好き、ちょっとすごい質問の仕方ですよ。うちの家の前が竹林なんですよ。
あ、竹の子食べられるじゃないですか。
いや、人ん家だから。
ああ、自分のお家じゃなくて。
うん、でもね、ニョキニョキって生えてるのね、うん、ああ、これちぎり、なんか なんだろうね。
そうですよね、竹の子生えてきますもんね。うん、
で、うん、思ったんですけど、うん、やっぱりちょっとね、持ち主が絵にしたばっかりなので、ちょっと、
まあ、勝手に切ってなっとったらね、ダメですけどね。
うん、ダメなんで、ちょっとやめました。うん、はい、
まあね、うん、結構田舎だったら取っていいって聞いたらね、いいよってね、言ったりとかするのはよくありますけどね。うちなんかはもう、タケノコがですね、近所の人がもう勝手に持ってきて置いてくんですよ。勝手に置いてくんで、なので、なんかこう誰が持ってきたかもわからない時があるんですよ。多分あの人だろうみたいな、
うんうん、
っていう感じで、はい、まあ、結構田舎あるあるなのかもしれないですけど、
タケノコじゃなくて竹でしょ。
あ、そうそうそう、はい、竹なんですよ、はい、で、うん、今日のテーマ、その竹っていうのが、まあ、タケノコも竹なんでいいんですけど、うん、まあ、あのね、うん、敵キャラとしての竹っていうふうにね、お話しすると、
敵キャラ
の開拓地に竹がね、いっぱい生えてる場所があるんですよ。
根っこでしょ、もしかして。
根っこなんですよ、もうほんとね、何が大変って、ほんともう言うように根っこで、地上部をね、切るのも、うん、それは大変ですよ、うん、で、なんですけど、いくら切っても根っこが残ってるとどんどん再生してくるんです。
そうそうそう、う
ん、はい、で、まあ、地上部を切るのも普通の、なんでしょう、まあ、竹って言っても開拓地に生えてる竹はこう細い、こう人間のこう親指くらいのね、細い竹なんですけど、ね、多分ね、皆さんも見たことあると思うんです。で、あれはですね、仮払い機で切れるんですよ、
うん、
回転する刃でですね、で、うん、それ も竹も切れるようなこう強力なチップ層って言って、刃をですね、使って、ただそれも刃こぼれしてしまうんで、もう次々変えながら切っていくんですけど、はい、それを使ってですね、こう竹と戦ってたわけですね。で、まあ、果てしないくらい竹をね、切り続けて、でどんどん切ってしまうんですけど、ただやっぱりね、根が残っていると あの また次のシーズンに生えてきてしまって、
うんうん、
その根もこうスポッてこう抜けないんですよね。あのいろんな竹がこうお互いにこうあの 地下の根っこでこうつながってて、なんでこう、やるんだったら重機を使ってその土ごと掘り起こすとかですね、
うん、
そこまでしないとなかなかね、
うん、あのいやすごい強力だって聞いたことありますよ、
はいはい、もう本当大変です。
で地面をこう這うんですよね。
そうなんです、地面の中を、はい、うんうん、なんでもうちょっと掘り起こしたらね分かるんですけど、根っこがねこう横にねこう、うん、地下鉄みたいにねこう横につながって、うんうんうん、であの別の駅にねからもう竹が生えてるみたいなね。
多分ねうちの家の地下は多分そうだと思います。
あ、地下がそうなんですか。
地下が多分そうだと思います。
まああのお家の建物の下まで通るかどうかはわからないですけど、まあでもねあの
近距離ですもん。
うん、あなるほど、じゃあ進出してきてるかもしれないですね。
うん、うん、結構なんかそういう話を前聞いたことがあって、ね、なんか浸水とかその地震の時に、
はい、
家がこう崩壊しなかったのは多分前に竹林があるせいじゃないかなっていうことをちょっと聞いたことがあって、
はいはい、うん、そうですね、あの地面は強いですよね。あの、うん、地割れとかはしないですね。こう竹が生えてるとですね、
ですね、
まあ、根が強いからですね、
うん、
はい、まあ、その分ねそこを畑にしようと思ったら本当厄介で、まあ、私たちもねあの非常に苦労してるんですけど、まあ、ありとあらゆるねこうやり方でね工夫してやってます。で、まああのこれがあの除草剤も結構効きにくいんですよ、
はい、
多分弾いてしまうからだと思います、
はい、
であのまあ、近所の人と一緒にまあ協力してまあ開拓してるんですけど、まあ、その近所の人がですね、まあ、竹専用の、ね、除草剤があるよみたいな感じでね、言ってで、まあでまあ、それじゃないとなかなか効かないからねみたいな感じで言われて、あそうなのかと思ってね結構ねまあ、ショックだったんですけど、まあ、私が持ってるねこう普通のというか一般的によく売られてるあのラウンドアップという除草剤があるんですけど、あれもですね、それじゃなかなか効かないよというふうに近所の人から言われたんですけど、このサイトを見てみたらですね、ラウンドアップ のこう販売元のサイトを見てみたら竹にも結構効くみたいなんですね、はい、で、ラウンドアップで竹を枯らすのはどうしたらいいのってね思ってるリスナーさんいるかもしれないので
いますかねいますか
あ、僕も竹林開拓したいなってね思ってナイラジオ聞いてる人もいるかもしれないじゃないですか。
いますかいますか
あ、畑を作りたいけど竹がいっぱい生えててどうしたらいいのっていう人のために、ね、あのまあ、この番組ねこうちゃんと情報を、ね、こうまとめてから、ね、お伝えしたいと思うんですよ、
うん、
どうすればいいか奈美さんもねきっと気になると思うんですよ。
気になるかな
これねあのどうするかっていうとでも、あのもう気にせずお話しちゃいますけど、でね、あの、まあ、結構太い竹とかだったらですねあのドリルで穴を開けてであの原液をその穴に注入するってね、そういうやり方をして竹を枯らすことができますいう。
大体ね竹が枯れてるの見たことないですよ
竹はですね竹林で結構枯れてます。
枯れてるんだ、
はい、結構枯れてます。で、なんでしょう、まあ、そのまま枯れる場合もあるかもしれませんし、まあ、あの何らかのあれでこう倒れてから枯れたっていうのもあるかもしれないんですけど、実はですねちょっと厄介なんです。枯れたのが厄介なんですよ。枯れなくても厄介ですし枯れても厄介なんです。っていうのがですね、なんで枯れたら厄介かっていうと、枯れたらこうパッタリこう倒れるわけですね。で、まあ、ポッキリ折れてから倒れるんですけど、そしたら竹って表面がめっちゃツルツルしてるので、まあ、竹林ってこう結構斜面のこととかもあるんですけど、斜面をですねすごい滑ってくるんですよ。シュルシュルシュルって
やばいですね、それは。は
い、しかもすごい勢いで
やばいやばい、
うん、そうなんです。なのでその斜面の下とかに、まあ、よくね道路とかがあったりするんですよ、
うん、
道路に勢いよくあの竹槍がねあの滑り落ちてくる状態ですよ。
怖い怖い怖い怖い怖い。
そうなんです。結構シャレにならなくて怖いんですよ。で、うんうん、あのまあ、たまたま歩いてる時にそれがねあの刺さりましたとかそういうことあんまりないかもしれないんですけど、
うん、
でもあの、まあ、例えばその車を止めてありましたとかね、
うん、
あと車じゃなくてこう何かがそこにこうありましたとか、そのそこにあるものにこう刺さってくるかもしれないですし、
うんうん、
で、ね、刺さらなくても道路にね あの竹がね、まあ、結構長い竹がこうシュンシュン落ちてきてたら、その辺にあったらですね、うん、普通に通行上危ないんですよ、
うん、
はい、なので結構ね、竹は枯れなくて厄介でもありますし、枯れたら枯れたで厄介なんですよ、
うん、
はい、
う
ん、そうなんです。もう結構ね、いろんな面で悩まされてるんですよ、竹には。
竹がメインだったんですね、今日のお話。
ああ、そうですね、はい、うん、そうなんです、まあ、今日のねテーマ竹ということでね、うん、やってるんですけど、で、まああのね、まあ、先ほどね、お話ししました、あのラウンドアップで、あの竹を枯らすにはどうしたらいいのっていうことなんですけど、これね、時期にも気をつけてもらいたいです、はい、時期がね、
注入以外にあるってことですか。
あ、注入以外に、まあ、あるとするならば、まあ、私はですね、あの地上部をすべて買って、その、 あの切り口のところに、ラウンドアップを散布したんですけど、まあ、もし注入するなら、まあ、注入じゃなくて散布もそうなんですけど、するなら時期に気をつけないといけないんですよ。
なるほど、
はい、でその時期に気をつけるっていうのが、それがですね、6月から8月の夏処理か、
うん、
秋処理、9月から11月、はい、のどちらかがいいということになります。で、まあ、それどうしてかっていうと、まあ、多分これはあのラウンドアップのこう薬剤の性質に関係してると思うんですけど、ものすごくあの簡単に言うと、あのラウンドアップってあの光合成をこうさせなくするためのものなんで、
はい、
だけじゃなくて、もう正確にはあのサイトを見ていただくのがいいんですけど、ね、なので、まあ、除草剤を、ね、使った人ならこうなんとなくわかると思うんですけど、植物の動きが活発じゃない時に、与えると、そもそもあんまり光合成してなかったりするので、
そうですね、
よく生き残ったりするんですよね、
うん、
はい、はい、なので、まあ、あの枯らす、散布する時期はね、気をつけたいっていうことと、あともう一つね、気をつけたいのが、竹にまあ、ラウンドアップなどの除草剤を散布したらですね、散布や注入などをしたら、竹の子はしばらくの間は食べないようにしてくださいってことですね、はい、で、まあ、これがメーカーのサイトによると、処理した竹から15メーター以内ですね、半径15メーター以内に発生した竹の子は2年間は食用にしないでくださいっていうふうにね、メーカーは呼びかけてます。でそれとタケノコが採取されないように柵などをしてくださいねっていうふうにね、書いてあります、はい、ので、まあ、そういったことにね注意しながら竹を相手に戦ってくださいねっていうね、こう皆さんも、そうやって注意して快適な開拓ライフをっていうね、そういう今日は番組でした。
ごめんなさい、開拓ライフは多分今のところマスターだけだと思うんだけどあんまりちょっとね、ないと思う
んです。あんまり、はい、お役立ち情報じゃないですか。
そうですね、どうかわかんない、
はい、ね、開拓者とつながりたいということでね、お話しした番組だったんですけど、花見さん、
はい、
もうそろそろ番組お別れの時間になってきましたよ、
はい
はい、今日はね、うん、竹をテーマにね、はい、後半からね、こうついつい熱くなってね、話してしまいましたが、はい、皆さんいかがでしょうか
熱くなっていただきたい、
はい、ありがとうございます、はい、まあね、開拓してるとね、こう面白いネタにね、たくさん出会いますので、まあ、ラジオでもね、こうたくさんね、ご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、というわけでね、今日もナヤラジオ最後までお付き合いいただきありがとうございました、
はい、
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。